マジで何も考えてないです
どうしよう。
金田さん、金田さん頼みですよ。
僕頼みですか。
お願いします。
僕も特に何もないです
いやまあ今の話だけど意外といい話でしたよ。
うん、本当にそうなんですよね。
従業全図、まあ従業全図の話しても仕方ないけど、
従業全図戻ってるんですか。
戻ってます。従業全図の話しても仕方ないですけど、
何回目とかないです
かないですないです。あのね、結局よく俺はステージを上げていこうっていうことを言いますけども、
うん、
当然上げたい人だけ上げればよくて、
そうですよね、
上げたくない人は別に上げなくていいんですよ、
うん、
でも俺は上げた方がいいよってことを教えるだけ、
うん、
ってことですよね。
そうですよね。
これって結構大事なポイントですよね、
はい、なんか結局みんなが上げたいわけじゃないっていうのがあるっていうのにちょっと気づきまして
そういえばみたいな、
そういえばそうなんだと。
まあね、みんな上げたいんだったらもっと俺のお客さん増えてますね。
確かにそうだよな。だからまあ適材適所というか、でもそうですよね、まあ、ステージ上げる下げるとかそういうの、まあ、抜きにしても、まあでもそれでも楽しいだろうなと思って、うん、その人はそこを別に悩んでないわけで、
う
ん、
ただね、お金を稼ぐか稼がないかも正直自由だし、
うん、
好きにすればいいよって話になるんですよね。
そうなんですよね。だからまあその同じステージにいても悩んでる人と楽しい人っていうのはいるわけじゃないですか、うん、それが不思議だなと思って、
うんうんうん、だからまあ自分が思うにはステージは上げていった方がいいということは推奨するんですけど、
はい、
なんでまあ上げていった方がいいのかって言ったら、そのステージが低い人が楽しんでいる楽しさ幸福度よりも、うん、上げた人が得ている楽しさ幸福度はちょっと種類が違うから、
うん、
ってことで俺はこっちの種類を味わってほしいって思ってるようなイメージですね。
うん、そうですよね。まあでもそれにもやっぱ好き嫌いがあるってことですよね、うん、どんだけこれを美味しいと思って、いや炭水化物で作ったからって出したところで、うん、いや俺これ好きじゃないなっていう人がいるわけで、ってなると面白いなと思って、
うん、
どんないいサービスでも求める人っていうのは全員じゃないし、
ね、全人類がアムウェイやった方がいいわけじゃないってことですよ。
そうなんですでもその見方がちょっと変わったことが自分的にはちょっと嬉しかったなと思って、昔は本当に自分がまあこういうステージ上げるに対してこれって確実にいいことだよねと思ってた場合、うん、まあそれをゴリ押しにしてたわけですよ。
なんだわけないよって、
いや絶対こっちの方がいいよって、
絶対にニュートリライトの方がいいよみたいな
絶対をやった方がいい、だって自由になった方がいいじゃんみたいな、うん、って思ってましたもん。
いやまあみんなそうですよね、やっぱり多くの人はそうで、自分が目指している世界がいいと思って、
うん、
いいと思ってるのはいいんですけど、まあそれを落ち着けがちですよね、
うん、だからこの前なんか人の相談乗った時になんかまあ相談乗ってて、ね、なんか金だってそこを押し付けないからいいよねっていうのを言われたんですよ、うん、でその時に他の人で僕は共通の友達がいて、その人もなんか相談とかそういうの仕事をしてて、うん、でその人に受けた時に思ったのが、なんであなたにそこまで言われなきゃいけないのっていうのを言われて、でそれで結局クレームっていう感じになっちゃって、クレームというか普通にムカついたから、うん、だからそれをメッセージとかでちょっと文句言ったら、うん、音信不通になったっていう、
あら
お客さんだったのに
あ、だから結局仕事とかコンセプトとか掲げるって大事で、結局自分の目指してる方向性に共感してくれる人が集まってくれればいいんですよね、
うん、
共感してくれない人は別にそれでいいと、
そうです
ね、押し付ける必要はないってことなんですよね。
マルピースとかだってマルフィたちの海賊団が一番いいっていうのにフォーカスして書かれてますけど、でもあそこのルフィたちのところに入らずに他のところの白ひげに入ったりするところもあるし、
俺嫌ですもん麦わらの一味嫌ですもん、あんななんかいつもヒリヒリしてる海賊だ
成長はしそうですけど、
成長はしそうですよね、ちょっときついですよね、うん、俺はイーストブルーで楽しく生きていたいですよ
そうですね、まあ定期的に死にそうになるっていう、
うん
確かにな。
考ね、それはね、大事ですよね。
だから相談とか乗るときにその人の理想って何なんだろうなっていうのをなんか話しながら探していかなきゃいけないんだなって思って、だからこそそのなんだノウハウ的なものとかで習ったからじゃあそれで相談に乗って教えますみたいなやつってずれるんだろうなって、
そうなんですよね。
そのノウハウにはそのノウハウの理想像があるわけです。でもそのノウハウの理想像っていうのは全ての人の理想像じゃないじゃないですか、だからそれをまあ教えていくと何かしらこれ違くないっていうのが出てくるです、ここまで行きたくないっていうような。
ただその金太さんの友達、がこのままでいいっていうのが一つだけ気になるのは、いっぱい世界見て言ってるってこと。
ああまあ
それでこのままでいいっていうんだったら、まあどうぞ、ってなんですけど、そこら辺しか見てなくてこれでいいっていうのは本当に
でも興味あることにはわりかし手出すタイプなんですよ、そいつは。だからノリもいいし、だから自分がダンスやるって言ってレッスンやってたら、あじゃあ俺も行っていいですかみたいな感じになって来たりとか、だから別に全然楽しそうだし、幸せそうではあるんですよね。
これは今日本列島が抱えてるジレンマじゃないですか。風邪ひいたんすか。
いや、喉が
どうしたんですか。これすげえ
とガラガラっぽくなって
なんかこのままでいい派の方が多いと思うんですよ、俺は。田舎帰ったらもう 95% ぐらいの人間このままでいいと思って生きてるので、
まあまあまあ
で考えるとこのままでいい派が多いわけですよ、冷静に。
そうですね。だって例えばセミナーとか行くのってそれ以上何かを得たいからじゃないですか、で本読むのだってそれを得たいからじゃないですか、でもその人間ってそんなに多くないですよね、正直。本とかなんかちょっと流行ってるから、本屋読んでみ寄ってみてちょっとあったから読むとか、一冊読むとかはあるかもしれないですけど、
こんなラジオ聞いてる人の方がおかしいってことなんですよ、
変わってる人だなっていう、
まあ、大衆マジョリティから見れば
そうですよね、
だいぶ変わってる人たちになるわけですよね、でもまあまあけどこのままでいいって本当にそれでいいのかっていう疑問を立てて納得してる人がどれだけいるのかが大事かな、このままがいいのか、このままでいいのか、
確かに
が重要かな。
ただまあ時代って動くじゃないですか、だから動いた時に変わってきたりもするんだろうなと思うんですね、
あその銀座さんの友人もいつの日かやっぱこのままじゃダメだってなる可能性も大いにあるわけです
ね。全然大いにありますよね。
でそれはそれでいいわけですよね、今はねそこそこ幸せで楽しいかもしれないけど、もしかしたら怪我とかして働けなくなっちゃったとかってなったら、このままじゃダメだって当然なるわけなので、
まあタイミングはありますよね、その人にとっての。
タイミングね、ほんとタイミングタイミング、待ちっていうのは一番しんどいですよ、待ってる方は。
確かに、
いつまでやってんのって人多いですよね
また同じことしてるよとか。
そうそう、この間もあったんですよ、書道教室やってる方がいて、で手作りコスメもやってるんです、やってたんですよ、ワークショップとか、セミナーとか。で俺はもう絶対にそっちやめた方がいい、ゼロにした方がいい、
ね、書道もすか、
あ書道にフルコミットして、手作りコスメの方はやめた方がいい。
すごい、なんか全然ジャンル違うことやってるんだなって思って
全然ジャンル違うし、この手作りコスメよりも書道の方がお役目に近いので、なるべくこっちは減らしてというかゼロにして、書道にフルコミットした方がいいって4ヶ月前ぐらいから言ってたんですよ、でもいやでもワンデイセミナーぐらいはいいんじゃないですか、講座はもうやりませんみたいな。長期講座、
手作りコスメのやつをやってるってことですか。
手作りコスメのワンデイ講座は続けたいと思いますみたいな、1日だけのワークショップならいいんじゃないかみたいな、もう長期講座はやらないからみたいな、俺はやめた方がいいと思いますよって言ってもそれはやってたんですよ、でついこの間やっぱりやめることにしました、ダメでした
ダメでしたか、
なんかいろいろ理由はあったみたいですけど、まあ俺からすればだから言うたやんって話なんですけど、でもその4ヶ月ぐらいのなんかね、いろんなイベントがあったおかげで腑に落ちてやめるっていう行為に至ってるので、
そうですよね、
まあタイミングなんですよね。
その時辞めるのとはちょっとコンテクストも変わってきますし、
ね、そうそうそう、多分4ヶ月前に無理して辞めさせてたら腑に落ちてない、うん、ピコさんに辞めさせられた、
うん、私はやれる気がしたんですけど、
になっちゃうんですね、うん、だからまあその辺のねタイミング待ちっていうのは難しい、
うん、その結局決めるのは自分ですしね、うん、
ね、これ聞いてるだろうエリコさんだってどうなるかはエリコさんの課題なんですかね。
いきなり個人名。そうっすよね。まあその人たちの課題ですから、そこら辺はまあ言ってもまあ僕が言ってることとかでじゃあ成長しようということが正解かどうかっていうのもわからないですし正直。
うんうん、
あの時無理したから病んだってい いう状態だったらかもしれない。
確かにね、うん、
なんか頑張ろうと思っちゃったからみたいな。
まあだから自分なりになんかねちゃんと理想の世界を作っておいた方がいいと思うんですよね、
うん、
ないと流されるので。
そうですね、
うん、ブレるので。
だからまあ自分はなんか悩んでんだったら解決の方向に進んだらいいよねっていうのをオールジャンルでいろいろ思ってるんで、うん、まあ、そういう意味でちょっと8月から人生相談の仕事をちょっとやっていこうかなっていうのを動き始めようかなってちょっと思ってて、う
ん、あ、じゃあパラシフトかにいるなんか厄介そうな人は回しますね。
いやそれなんか回された人厄介だってことバレちゃうじゃん。
そうかそうか、それもまずい。
そうですね、だからその相談とかを乗るときに、うん、やっぱり押し付けちゃうとおかしくなっちゃうし、うん、ただちょっと強めに言わなきゃいけないときもあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
絶対それおかしいよなとか、うん、だからそこら辺もやってって経験を得るしかないのかなっていうのは思うんですけど、調整というか、
いや難しい、それはもう個別対応としか言えないからね、うん、
そうですね、まず何で悩んでるかもわからないし、
うんうん、
で何で悩んでるかわからないところで、ああじゃあこれで悩んでたらこれが正解なんだなと思って自分で立ててみたのを喋ってたらここじゃねえなみたいな、
うん、よくあるよくある、
どうやらここじゃないぞ向かってる場所がって、うん、じゃあこっちに行くための相談に切り替えなきゃとか
ね、えもうこれ実践しないとうまくならないんだよね相談とかは、うん、本当に
そうですよね、
頭の中で相談をしてもどうしようもないですからね、うん、
まあ、トモヒコ君なんて延べ何人の話を聞いてるか分かんないですからね、
分かんないですもう、まあもう
そんだけ聞くと逆に分かんなくなっちゃいそう
分かんなくなっちゃいそう
分かんなくなっちゃいそう、そんだけ聞くといろんな考え方の人がいるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
だからもう共通点とか笑い出すのも大変だろうし、
うんうんうん、分かんなくなった時期もあるんだろうな、
うん、
うん、そんな気がします、ああ、うん、ありますね、
どうアドバイスするべきなのかがちょっとよく分からな
くなる、分かんなくなってくる時期もありますね、
その時期は普通に続けてたってことですか、でも、
はい、
そうっすよね、
うん、
それでもう続けてって解決していくしかないですもんね、
そうですね、
そこも苦しみのゾーンというか、
うんうんうん、あ、なんかあった気がすんな、うん、あった気がする、
うん、
なんとも言えぬ時期
まあ、そうっすよね、まあ、そういう時期ありますよね、
やっぱり一番困るのが自分が推したい世界とは真逆に生きたい人たちがたまにいる時ですね、
うん、
さっき言ってたような、で人生のステージ開けてた方がいいんじゃないですかって提案しても、いや僕はこのままにいたいんです、じゃあ何しに来たねみたいな、
うん、
とか悩みが解決できさえすればいいみたいな、
うん、
悩みはステージ上げないと解決しないんだけどなみたいな、
なんかその責めリタイアしても人生つまんなくなるよみたいな感じのことあるじゃないですか、
うん
うん、でもやっぱり話してるセミリタイアしたい人って結構いるんですよね、
うん、
まあ、先輩だったりとか、まあ、あの職場の先輩とかと話してたりした時に、その俺はその株とか投資でそれでうまくいきたいと、それでもうサラリーマン30年ぐらいやってきたからもう卒業してちょっとまあゆっくりのスローライフをお金持って送りたいみたいな言ってて、なるほどなみたいな
まあ一回送ってみたら分かるわけですよね、それもね、
うん、 まあ、僕も今月でちょっと仕事辞めて、まあ、ある程度も自由になってますけど、自由ってそんなに面白いもんでもないんですよね、正直。
過酷ですよ、むしろ。
ストレスとかはすっごい減りますけど、うんうん、で何してもいいっていうのはあるけど、まあ堕落しようと思えばいくらでも堕落できるので、その金がないとかそういうことではなくて、うんうんうん、むしろ金ない方が多分動くんだろうなと思うんですけど、
うんうんうん、
だから結局何か、なんだろう、自分がやりたいこととかで動いていけるものがないと、うん、なんか自由だけど積んじゃうというか、
うん、なんかまあ結局何を味わいたいのかっていうのを大事にした方がいいのかな、
うん、
楽しさを味わいたい生き方なのか、
うん、
嬉しさを味わいたい生き方なのか、悲しさを味わいたいのか、まあなんかね、味わいたい感情ってあると思うので、
うん、悲しさを味わいたいって多分本人は思ってない
まあでしょうね
ですけど、でもそういうのもあるんでしょうね、
うん、
なんだろう、結局全部そっちの方向に自分で持ってこうとする人いますもんね、う
ん、いやーねー、けどね、みんなこのままでいいと思われちゃ困っちゃいますよ、うんだから手ぬぐいです、今の日本人は手ぬぐいですよまあそういう時代の雰囲気でもあるんですよね、きっと、
うん、
まあもうそれが成熟した国家だと思うので、
うん、
成長、国自体が成長していけどんどんの時はやっぱこのままでいいって思う人って少ないはずなんですよね、
うん、
俺も成功したいとか、
うん、
俺も上目指したいって思う人やっぱ多いでしょうけど、
うん、
やっぱこうやって閉塞感漂ってきて、もう未来にあんまり希望がねえぜってなってくると、このままでいいんじゃないかってなる人が増えてくるのも分からなくもないですけどね。
言っても金なくたって今楽しめるじゃないですか。
いやもう十分、死ぬほどコンテンツありますから。
そうっすね、もうまあ閉鎖した漫画村とか、閉鎖したのかサイトブロッキングなのか、漫画村とかだってまあ今はもうないっすけど、でもそれに似たものっていうのは探せばあるわけじゃないですか、
だからでも
そう考えると漫画とかだって無料で読めちゃう人はいる。それがいい悪いか別として、
なんか YouTube なんてもう見尽くせないぐらいの、
そうですね、
量がある
わけ、クリエイターがものすごいいるわけで、
うん、
で Amazon とかでプライムビデオあったら、うん、プライムビデオなんていくらでも、じゃあプライムビデオにあるもの全部見ようと思ったらもう何年かかるんだっていうい
やその人生もしんどいわ、
うん、
増えてくし途中
でも、まあ見たから何か得られるものはあるかもしれないですけどね、うん、境地というか
いや、そんだけ見るっていう継続力がしんどいな。
ゲームとかだって探せばなんか無料でできちゃうものいっぱいあるじゃないですか。
ね、課金しなきゃいけないのでできるゲームが一緒あるわけだし、
まあ、エミュレーターっていう違法のソフトとかもあったり
、ね、将棋だってね、一生やれるわけですから、
うん、
突き詰めれば。
そうそうね、まあ、そういう意味で昔の人とか哲学とかでずっと話し合ってたんでしょうけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。まあでも何がやりたいか分かってない人が多いっていうのはね、みんな葛藤してるんだけどな、このままでいいって割り、そういうふうに割り切れればまだいいじゃないですか、
うん、
割り切れない人も多いんでしょうね、
うん、
このままでいいのかな。
そうですね、でもやりたいことが分からないというより、これをやっていって大丈夫と思ってる人の方が多いと思うんですよね、うん、
やっていって大丈夫かはやってみないと分かんないっていう。
そ
うなんです
よその時にほらやらない方が良かったじゃんってならないって、
うん、
そうですね、だから何かをやるために何かを捨てるというか、それが怖い。
怖い人は捨てる恐怖はすごいのでね、
うん、
まあ、大体選択肢を手に取っておきたいので、
うん、確かに
大富豪だったら負けですけどね手前手札取ってんのって。
そうっすね、どっかで捨てなきゃいけない
ずっと2を保存しておいたんです
最後2で上がれなくなるっていう、
ああやばい2残ってる
ジョーカー残ってるみたいな。
そうだよな、うーんね、
うーん、
まあ今の人は恵まれてる分やっぱ捨てるの怖いでしょうから。
そう
っ
すよね、
捨てなくても生きていけるので、
うん、
昔の人はやっぱり捨て身になりやすい環境だったのかな、
うん、
なんかもうねえしみたいな、
うん、
そもそもねえしみたいな。
例えば恋人とかだって今作らない人多いじゃないですか。多いですね、まあ、僕もいないですけど、 草食男子っていうのがやっぱ多くなってるじゃないですか、うん、でも草食男子が増えた理由ってまあ多分そういうなんてアダルトコンテンツが、
うん、
もう気軽に見れるようになったからだと思うんですよね、
うんうんうん、
そうなってくると、まあ、別にまあ女の子とかと仲良くなって、うん、そういう風にホテル行きますとかやってそういうのを見るっていうかそういうのが別にまあ見れちゃうじゃないですか、うん、映像でも、
うん、
で綺麗な映像でも見れちゃうし、うん、それがたくさんの刺激になるわけで、
うん、今の子供たちは恐ろしいですよね。
そうですね、
まあ、所詮やっぱり俺たち子供の時はガラケーで見るってなるとガラケーのやっぱ画像は荒いんでね、うん、
荒いし遅いし
遅いしやっぱり俺たちの頃はまだ夢があったんですけど、うん、やっぱり今の子たちはねもう夢なくなりますよね。
今の子たちって隠せなくないですか。なんかプライバシーみたいなんでなんかセキュリティみたいなんでそういうの見れなくするやつはできますけど、うん、それかいくぐって見れちゃってするじゃないですか。
全然見れますよね。
ってなると怖いっすよね。
怖い
でそれもなんか今の脳みそってその高なんだろう高解像度とかの、まあ、そういういい画質とかのものって、うん、脳が耐えられないらしいんですよね刺激に。
ああ情報量多すぎるってこと
ですか。多すぎるらしい。だからもう昔からいきなり成長しちゃってるから脳がもうキャパ超えてるらしいんですよね。だからあれ結構きつい刺激らしくて だからやっぱり満足しちゃうっていうのも。で VR とかも出てきてるじゃないですか。
もう情報量やばいでしょうね。
そうですね。だから相当なものでどんどん
未だに VR でエロ動画とか見たことないですけど
俺見たことないですね。なんか
そのチャレンジしなきゃ
触り心地とかそういうのもなんかちょっと
あるんですか。
あるのかな。
ちょっとコミュニティでやってみますか。
ほんとそのつけてなんか
みんなでおーすごいね
腕がなんか無駄に動いて怖いっていうのがまああるんで。
あ情報量多すぎるんだあれは。やっぱり
そうなってくると結構やっぱそれで満足しちゃうっていうのがあるみたいで、
まあ、でも例えばね実際今一華に見せてるものってアンパンマン、
うん
う
ん、
いや違うな昔の子供ってやっぱアンパンマンとかドラえもんとかあれの情報量の少ないものを見て育ってると思うんですよ、
うん、そうですね。
多分それ脳にそんな刺激じゃないんでしょうね、
うん、
もう今の子供たちってスマホとかでもえげつない情報量のアニメとか見れちゃうわけですよね、
うん、
そう考えると脳大丈夫なのかな。
そうですね相当食らってると思います
ね。やばいな。
だってもう子供にとりあえずこれ見ときなさいで YouTube 渡しちゃったりとかするともうずっと YouTube 関連動画地獄っていうのにその年で関連動画地獄を味わってるのかみたいな。
確かに
関連動画地獄なんてうちらなかったぞ
みたいな。なかったなかった。まあ選択肢増えすぎたんだろうな、
うん、
いろんなものの。
そうそう、なんか物とかがすごい高くてなんか例えば普通に今自分たちが見れてるもの使えてるものとかがすげえ高かったら頑張ろうと思うと思うんですよ、うん、スマホとかもなんか1台100万くらいするって言われたらなんか貯めて買おうって人が出てくるだろうし、
いやー怖い時代だな。
逆になんか高級車とか、
うん、
そのマンションとかそういう高いものってみんなが欲しくなくなっちゃったじゃないですか。
なくなっちゃいましたね。
そう考えたらみんな頑張るところっていうのがよくわからなくなってるのかなって。
あーなんかつまり日本っていう国自体が国民にあのもうデザインできなくなったんですよね理想のゴールを。
うーん
昔はできてたんですけどね二世帯住宅一戸建て、
そうですね、
子供を作って結婚してみたいな、
うん、
ああいうのはもう価値観が多様化しすぎちゃって、
うん、
もう示せないので。
仕事とかだってそうじゃないですか、うん、終身雇用でなんか働いてれば定期昇給でずっと上がっていってでまあ年取った時に結構なお金もらえるから仕事って希望があるよねみたいな、う
ん、正解があったんですけどねある程度、うん、正解デザインみたいなモデルデザイン
ないっすもんね
今は。もうお前の好きにしようっていう。
今だって勉強して一生懸命やって大手入ってってやってる人よりいやもう学校とかいいから YouTube やるわってやつがもうすげえ金稼いでたりとか。
そうですね今頑張って慶応出て商社入ってってやってるやつよりなんかねブーンって言ってるやつの稼いでるわけですからね。
頑張ってはいるでしょうけどね YouTube もだから頑張ってるけど、ね、ちっちゃい頃から勉強頑張ってみたいなすげえ長く頑張ってきた人間よりは多分頑張ってないと思うんですよ。
まあそうですね。
まあ、努力の総量としては
頑張ってるの種類もだいぶ違う気がするし、うん、
そう考えたらもうでも学校のシステムって変わってないですしね。
久しぶりにねヒカキンの動画見ましたけどね、小顔ローラーを1時間やり続けた顔はちっちゃくなるのか、
荒れるわ
ちっちゃくなってました。
本当ですか。
すげえシュッとしてました
よ。次の日戻るんですか。
ただめっちゃ顔痛いって言って
ました。いや痛いでしょうね。だってずっと摩擦してるわけですからね。削れたんじゃない
ね。でもそうやってねヒカキンの方が金は稼いでるわけですから、うん、彼らよりは。
なんか常識もどんどん変わってますよね。フィンランドでしたっけ、なんか頭いい国、
うんうん、
そっちの学校とかってなんか髪染めるとかピアスつけるとか何着てくるとか全部自由らしいんですよ。あのだって日本はそういう校則があってみたいなのをそのフィンランドの人に言ったら、うんうん、そんなありえなくないって、私ちょっと学校行かないんだ、だって勉強しに来るもんなんとかそんなの関係ないじゃんって言ってて、いや考え方がやっぱ違うんだなと思って。
あのフィンランドの教育、フィンランドかな、フィンランドだったと思うんですけど、教育、学校教育って面白くて科目がないんですよ。
あ、そうなんですよ。
日本って国語、算数、理科、社会、英語とかなんかいろいろあるんですけど、あっち科目っていうのがない。
科目がない、
要するにテーマがあってそれを多角的に学ぶみたいな学び方なんですよね。
あ、じゃあ全部必要だったりはするわけですか。社会とか、
そうなんです。だからジャンル移動っていうのが学校教育から普通に行われてる、
なんだと
環境なんです。でも日本って国語は国語、算数は算数と教え方なんで、やっぱなかなか勝てんよなって思うんですよね。
それも合ってるのに習ってないから罰だった
りとか。あ、そうですね、もうバカですよ。
じゃあ予習したい方がいいのみたいな。
かといって予習しろって言うじゃない
でも予習してそっちのこと書いたら罰にするんでしょ。
そうですね、うん、あ、日本の教育の問題は個別対応ができないことによりますけどね、
うん、
まあ国民多いんですよちょっと、
うん、
要するにこんな島国のくせになんで1億2000万人もいるんだって話だって、
うん、まあ、国でも個別対応無理でしょうけどね、うん、だって大手だって会社自体で人数いっぱいいるから、その社員と社員に対してオーダーメイドできないわけじゃないですか、
うん、研修って。
正直中小企業でもオーダーメイドできてないわけですから、うん、もう社員が10人ぐらいしかいないとこでも俺は現場のことなんて何も見えてないからっていう、それは言ってきてくれないとわからないみたいな。
金太さんの会社のことですか。
そうですね
いやそうだよな、
うん、
うーん、
そう考えたら個人って強いんだなと思いますよね、オーダーメイドに関しては、
うんうん、これからそういう時代になるんですよ書きましたけど、
うん、
あのね、アパレル店員の例とか書きましたけど、もうね、もうその人に合った洋服を選んでコーディネートできるような人はどんどん仕事増えてきますけど、うん、よくわかんねえようなやつはもうダメなんですよ。
まあまあ、
おべっかしか使えないとか、信頼関係結ばないでお似合いですってもう本当に売るようなことしかできない、うん、接客店員っていうのはもうお疲れ様ですって。どうぞさん
に大手とかも結構、まあ、ビッグデータとか強いですけどね、そこはでも本人は使えないんで。
でまあ俺思うのは、例えばアパレルだったら ZOZO タウンとかユニクロとか、まあああいう超大企業、メガ企業、
うん、
対個人で、その中間が消失していくっていう流れだと思うんですよね。
そうそう、大手ができないことをやっていかなきゃいけないですね、うん、個人は。
やっぱり柳井さん、ユニクロの柳井さんも、まあ、ユニクロに今服にチップを埋め込むことを考えてるみたいですからね、
うんうん
うん、でそれでビッグデータ取ってまたやっていくってことになってくるんでしょうけど、
そのチップを選択しても壊れないってことですよね、
多分そういうことでしょうで、まあそれはやっぱ個人にはできないことですから、そこで戦っても仕方ないので、
個人でちょっとチップを埋め込むには無理なので、
うん、何だお前ってなっちゃうんでねお前になんでチップを思い込まれなきゃいけない
なんだ犯罪かっつって
そうなんだよ。だからその真ん中の中途半端なような仕事してる人が一番被害こうでしょうね、うん、
そうそうね、とりあえずこの仕事やってますみたいな、うん、まあ仕事楽しくない人多いですからね、
うん、恐ろしいですけどね、
うん、僕も仕事楽しいと思ったことはほとんどなかったですから、うん、今まで働いてて自分で副業としてやってたことは楽しいと思ってやってましたけど、うん、
仕事楽しいですけどね、うん、仕事って一生のうち相当時間使うので、うん、楽しい方がいいですけどね。
だから僕はずっと思ってたけど、その仕事としてお金を稼ぐ時間っていうものはつまらないものだから、どうにかこのつまらない時間を減らさなきゃいけないと、
労働時間を減らさなきゃ
いけない思ってたわけです思ってて、だから結局お金が欲しいんだったら自分が辛いことをやらなきゃいけないみたいなっていうのをやっぱずっと思ってて、だからなんかつれーと思ってたんですじゃあプライベートで楽しい時間を増やすしかないんだみたいなと
か。でもその固定観念は持ってる人多いでしょうね、うん、仕事は辛いものだ、うん、我慢するものだみたいな。
だから仕事辞めたらまた就職活動をしてスーツとか起きなきゃいけないのかとか、
お
いきなり停電ブレーカーさような
フライ真っ暗や、
この状況が面白いですね電気つきましたけどね、
熱いお、そこです、これですねえ、どうなっ、まあもう、もう、うん、金太さんとか米さんとか、ね、米さん知らない人いるでしょうけど、うん、こういう真面目な人が仕事を辞めるっていう決断を下せるっていうのが俺には少し感動的ですけどね。
だいぶ迷いましたけどね、何回もちょっと、いややっぱりみたいなってなりましたけどね。でもやっぱりその自分である程度好きにお金を稼ぐことができるっていう状況にならないと閉塞感は出てきますよね、
うん、
減ってく一方なんで、
うん、
そう考えるとちょっとなんか範囲が狭まってくるんですよね、
うん、
例えば交通費とかだってやっぱかかるわけじゃないですか、交通費がかかるし、何かをしようと思ったらやっぱ何かしらお金はかかるわけで、
サバイバル能力高めてほしいんですよね、会社からクビにされたらもう生きていけませんっていうのはもうサバイバル能力ちょっと低すぎるってい
う、
うん、って
でも大体はそうじゃないですか。
そうなんですよ。でもそれがこれからいっぱい起こるのにどうするっていう、うん、生活保護ですか。
そうですよね。自分でなんか例えば Facebook でも何でもいいんですけど、集客して一人お客さん取ってなんかお金3000円とかでもらったっていう経験がある人って何人いるんだろうなって、うん、
シビアのこと言いますね。いや何人いるんでしょうね
いやでも本当にそうですよ。3000円なんて別に生きていけないじゃないですか。
いや生きていけないです
よ。1回もらったぐらいで、うん、それが毎日あればなんとか生きていけるかもしれないですバイトレベルで
いけますね、うん、
でもそれってバイトで稼いだら別に3000円だったら月だったらまあ9万円ぐらいですか、うん、でもバイトだったら下手したら30万以上とか稼げたりするわけじゃないですか、うん、頑張れば、
うん、
そう考えたら自分で稼ぐってやっぱりハードル高いんだろうなと思って、
うん、
っていうのは思いますよね。
そうだな、何人いるんでしょうね、うん、うん、そうやって自分でお客さんを集めて売って、うん、3000円でも1000円でもいいけど稼いだっていう経験のある人、うん、少ないでしょうね。
1年以内に1年以内に1回でも3000円稼いだことある人いますっていうアンケートやって、会社とかじゃなくてってなったら、うん、かなりパーセント低いと思うんですけどね。
いやー 1% もいないんじゃないかな、うん、うん、
正直、
うん、そうっすよね。
そういう意味だったらそれも僕はクリアしたくて、
うん、
ダンスレッスンとかがあるん
で。そうですねそう、その経験って大事なんですよね、
うん。でも言っても僕ってダンス長く続けてただけであって別に上手いわけではないんですよね。
本当ですか。
あの正直、まあ、普通の人よりは上手いですよ、うん、普通の人よりは上手いですけど、じゃあ優勝したことあんのかって言われたら別に優勝したこともないし、ちっちゃい大会でベスト4止まりぐらいですよ、うん、自分は。だからそれまでしかやってなかったし、でそっからその期間ずっと現役ばりにやってたわけではないんで、うん、それを維持してたわけでもないとなると、まあどうなんでしょうねって、
うん、
でダンスを教えているで運動好きだって言ってますけど、膝の靭帯5回切ってますし、 正直他の人だったら運動諦めるレベルだと思うんですよ。
ブチブチな膝
足折ったことだったやつ、肩脱臼したことだってあるし、
戦争にしてたんですか。
いろんなところ
傭兵だったんですか。
もう怪我マスターです
よ。むしろそっちで飯食えるけど、リハビリマスター。
リハビリはね、こういうことがあるからねって
人体を切って復活する方法
もう勇気を与えられると思います。
確かに
人体を切っても運動できる、
踊れるぞって。
だ運動神経がなかったって話しても大体の人信じてくれないですもん。
うんうん、あ運動神経って鍛えられるんですよね。
そうですね、
あんま信じてもらえないですよねこれも、うん、
運動神経はもともとじゃないのっていうけど、もともとあるものももちろんありますけど、天才的にできるやつっているんで、
いや俺らがどんな努力してもウサインボルトになれないことは分かってますけど、
まあまあまあ、まあ、でも、うん、運動結構得意なんだねレベルぐらいまでいけるはずなんです。
100m12 秒台ぐらいまではある程度いけると思うんですよみんな。
100m12 秒走るのはちょっと分かんねえな。
だからね、ある程度ダンスが一通り踊れるぐらいまでにはみんななるわけですよね、ちゃんとやれば。
もう僕今10回ぐらいダンスレッスン今年入ってから始めたんでやってるんですけど、うん、最初本当にリズムが取れなくてリズム音痴だって言ってた子が結構ステップとかできるようになってきてるんで、うん、やればできるんですよね、結構。
運動神経って鍛えられるんだよな、音痴とかも。音痴も治るしな、うん、
なんかその技とか教えた時に一日で、あできました、すっごい力入れてしか止まれないですけどみたいな、僕それ1週間かかったんですけどねみたいな。みんな一日でできちゃうんですねみたいな。
逆にびっくり。
最近そういう時代っすよねみたいな。
いやそうだよな。別に健太さんがだからねトッププレイヤーってわけではないけど、
全く違いますね。
自力でお金を稼ぐことができる、うん、でもトッププレイヤーでも自力でお金を稼げない人もいる、うん、っていうこの今の面白さですよ。ヒカキンがプロの笑い芸人ではない、うん、かつてプロのラッパーかと言われると、あのボイパーかと言われるとそういうことでもない。
そうですね、ボイパーでも負けてますからねヒカキンは、ね、
でプロのクリエイターかというとそういうわけでもない。
そうですね、
でもどれも中途半端にできる、うんってなったらあなるんですね、うん、
言ってみればそうっすよね、中途半端な集めですよね、うん、そう
中途半端を組み合わせたら面白かったみたいな。
専門家ほど完璧なものは多分一つもないでしょうし。
そうですね、
まあ、ボイパはまあ大会とかも出てるんで、まあ、専門性あるのかって言われたらあるかもしれないですけど、
ありますけど、まあ、一番とかではない。
そうですね、
もっと上手い人いっぱいいるし、うん、けどまあそんなもんですよね。
そうですね、
武井壮だって今なんかね、じゃあタレントとして一番なのかって言ったらそんなことないし。
そうですね。
運動神経が一番なのかって言ったら別にそんなことはないし、うん、だから結構、まあ、中途半端でもレベルの高い中途半端ですけど、うん、を組み合わせてやっぱご飯食ってるわけですよね。
だってマックだって別に一番いいハンバーガーなわけじゃないじゃないですか。
まあむしろ最低の
でも稼ぎはあるわけじゃないですか、うん、そ
もまあニーズがあるからね、安いハンバーガー。
そうですよね、ニーズですよね、
うん、
どういうニーズなのかっていう、本当にでも出してみないと分かんないっていうのはすごいあるんですよね。
全然分かんない、分かんないですね。
ただドンズブリするのはちょっと怖かったりはするんですよねやっぱり。しかし一人も集まらないとか。この前のやつどうなったの、うーんとねみたいな。なんか書いてたよねみたいな。
いやでもそうだよな、大学教授とかって意外とサバイバル能力ないと思うんですよ。
うん、
結局あいつだって大学に所属させてもらってるからご飯が食べれてる、
うん、
わけだって。じゃあ彼らが社会にポーンと掘り投げて自分に生きてけだったら、あの頭脳はただの持ち腐れになるんじゃないか。
そうですね、その授業教えろっていう場があるからいいわけで、うん、その授業教えろっていう場を自分で作ってやってきなさいって言われたら結構
大変ですよね。何言ってるか分かんないし、
ちょっとコマ取らなきゃいけないから取ってただけなんですけどみたいな。そう考えたら教授とか研究職とかは相当守られてる職種だよなと思いますよね、
うん、まあ、そんだけ頭がいいから価値があるから守られてるっていうのも
そうですね
あると思うんですけど、
まあ、どんでん返しがある可能性あるよね研究職とかも、
うん、でもまあサバイバル能力が高いのかって言われると、うん、そんなに
高くはないでしょうね。そのやっぱ場があんまないじゃないですか、
うん、
教授とか研究職って用意されてる場がないと結構きついっていうか。
だからなんだろう、あのキングコングの西野さんとか、
うん、
あのホームレスの小谷さんとか、
うん、
ハーチューとか 家入さんとかシミケンとか、うん、サバイバル能力高えなって思って見えますね、
うん
うん、高い、死なないもん、どうやっても、
うん、
殺せないもん、世界的に
確かに
場を奪っても作るもんって、
うん、
ホリエモンとかね、
シミケンなんて今じゃあ AV とか出してもらえなくなったとしても多分その中の経験を話せば知りたいやついくらでもいるし、
ね、からね、
そんな面白い経験あったんですかみたいな
ね、全然大丈夫ですからね、うん、ホリエモンなんて別に刑務所にいたって生きていけるんで、
うん、確かにそれすらネタにしますから
ね、ってなるとまあサバイバル能力が高いですよ、
うん、
逆にサバイバル能力が意外と低かったのが TOKIO の山口とかですよね、
うん、
守られすぎていた、
まあ、ジャニーズとか事務所とかがないときついっすよ ね、
う
ん、
ね、
それでやっぱりああいうことしちゃって、まあ、知名度はあるけど信頼が落ちちゃうと、うん、知名度ある分きついっすよね、復帰するにもどこかしらで誰かが知ってるし、
うん、そうですね、だからサバイバル能力って難しいよな、どうやって磨いていくんだろうな、
そうっすよね、自分の好きなことじゃあガンガンやっていけばいいのかっていうと、じゃあ教授たちは好きなことやってただろうし、
うん、だから多分、うん、ビジネスセンス
だそもそも誰かに何かを与えるっていう目線で何かを学ぶというか、うん、そういう自分も最近ほんとそうっすもん、本読むにしたって、うん、なんか誰かになんか面白いと思ってもらう情報ってないかなとか、うん、シェアして喜んでもらえることないかなとか、
そうだよな、うん、けど今さっきヒントさんが言った自分で場を作れる力っていうのはこれからすげえ重要になりそうだな、
うん、
自分で場を作って人を集められる力、
うん、
ないもんな教授には、
ないっすよね、
まあ、ある教授も言う
けど相当面白ければ別ですけどね、なんかもうお笑いを見てるような感じで勉強を教えられるとか、
うん、あるようでない人もいるんですよ、
うん、
それがあれなんですよね、論文の田村敦史、
うーん、
キングコング西野さんがこんなに言って大丈夫なのって思ってたことがあって、
うん、
まあ、結局何だったのかな、あ、クラウドファンディングだ、
うん、
クラウドファンディングで西野さんの絵本とか多分死ぬほど集まったと思うんですよ、
はい、
金、
はい、
でも論文の淳の企画が全然集まらなかったんですよ、
ああなんかありましたね、
これって結構知名度で言ったら下手したら淳の方が高いですよ、
いや全然高いですよね
多分、なのに西野の方が集まるっていうこの怖さ
ジレンマ
なんだろうな、そのそれこそビジネスセンスというか、
うん、
場を作る力とか、
そうそう、ね、
伝える力とか、
だからビジネスセンスですよね、そこら辺は、
うん、みんなビジネスセンスある程度つけた方がいいと思うんですけど
ね、うん、物がいいか悪いかっていうのはあんま関係なかったりします、もちろんいいに越したことはないし、いいものを目指すべきだと思うんですけど、うん、でも粗悪品だってビジネスセンスあれば一回は売れちゃうじゃないですか、
売れちゃいますからね、実際売っちゃう人いますからね、いっぱい、
それで1億ぐらい売れちゃって、それで別に投資始めて、うん、なんかそれをやらなくて済んだりとかもする人もいるだろうし、
与沢さんとかもやっぱサバイバル強いじゃないですか、
そうですね、
あんだけ叩かれても元気に来てるんです
よ、そうですね、あんだけ叩かれて破産して今ドバイですから ね
全然やっぱりそういうサバイバル能力は必要なんだな、
うん、
池早とかも強いもんな、
そうですね、田舎でもいいじゃんっつって、確かにな、サバイバル能力はないっすよね、やっぱり今の
ないですよ、
だからどんだけ守られてるかっていうところと それに感謝した方がいいよなっていうのは思います、
どんどんね守られなくなっていくので、
うん、まあだからこそなんかじゃあそもそも守ってで、そこから自由になろうっていうのが多分ベーシックインカムだと思うんですけど、
全員一旦守るから、
そう一旦守るから、その最終ネットのところに引っかかった上で好きなことやりなよみたいな、
うん、これもまたきつい社会ですよ、
うん、
まあ、守ってるんだからあと好きにしろやっていう、
それでもベーシックインカムだけでもうどうにもならなくなる人が増えるだろうし、
うん、ベーシックインカムの怖いところは 守られちゃうと基本的にダメになるんですよね、人間って。
うん、確かに。
で業界とかも全部そうで、守られすぎて業界ってダメになるんですよね。うん、農業とか
何もしなくてもある程度生きていけるようになっちゃいけないと思う
んですよね。そうなんですよね。そうなるともうね堕落が始まるので、
本当そう
っすね。ってなると、例えばベーシックインカムで毎月30万もらえるってなったら、すぐパチンコでするやつが出てくると思うんですよね。ってなったらこいつはどうするんだ。
まあ生活保護もそういう人がいますからね。
結局ね、それ全部酒とかに使っちゃうっていう。
そうなんですよね。その依存とかがあるとそれが病気なんで、何とも言えないですよね。
まあもう、まあ、もうね切り捨ててもいいと思うんですよ。
守られなくなるって
。今の、ね、この民主主義国家というか優しい世界は弱者を守るので、戦国時代だったらよかったもんな。
ハングリー精神の塊です
よ。もう弱者は死ねえと。
首を取って穴を開けるぞ。
まあね、そんな時代は来ないと思うんですけど、まあサバイバル能力ない人はどんどん生きにくくはなると思いますね。
それは思いますね。結局のとこ、守られてる状態で生きていってると、いくらお金とかもらって生活してても何かしの不安がつきまとうんですよね。
もし〇〇が起きたら、
そうなんですよね。もしこの会社が何かで潰れたらとか、不正とかやってたりとかで、なんか知んないけどクビにされちゃったりとか、
そう、もし〇〇だったらに耐えられるかどうかですよね。
そこクビにされても別にいいやと思ってる人は多分能力ありますから、
能力ない人はね、ガクブルですから。
そうそう、
特に中年のおっさんとかはね、若くないし、大変ですよね。
そうそうね。
平田さんとかやっぱサバイバル能力高いじゃないですか。
高いですね。
もうね、もう体だけで生きてくるわけじゃないですか。そうそう、考えるとやっぱ強いよな。
まあ手に職っていうやつっていうか、
しかも売る仕組みとかもいらないから、その場で揉むやいいっていう。
そうっすよね。あとは需要がすごいあるところとかの職の人はすごいですけどね。やっぱ看護師とか、そこら辺って正直どこでも働けるじゃないですか。不足してるんで。
まあね、不足してるとかニーズがあるところの技術を身につけるっていうのは一番不安を埋める最短ルートですけどね。介護職とか看護職とか、
確かに。
まあ、それがやりたいなら、
そういう意味で自分のそのダンスのやつとかも需要があったのかもしれないですね。ダンスレッスンの場所なんて今腐るほどあるんですよ。ダンスの、やっぱダンスって流行ってるじゃないですか。で学校でもダンス、中学とかでダンスが授業になったりとか、でダンスを教える人で、まあ、ダンスのレッスンとかロキスタジオとかでそこで雇われてやってる人ってすごい多くて、でもなんか個人で気軽に行けるようなダンスレッスンってあんまりないですよね。入ったら入ったでなんかみんなで進んで、なんか厳しかったら取り残されるとか。
意外と厳しいんだ。
なんかついていけなかったら一人置いてかれちゃうとか。まあそんなに、そうですね、素人、本当の初心者でなんかダンスとりあえずやってみたいだけなんですけど、運動としてみたいな人にはちょっとついていけなかったりとか。その後なんかスポーツジムとかのダンスとかになっちゃうん
ですよね。ああ、そうですね。
勝手にちょっと真似して踊って動いてみたいな。そうなると別に踊れなかったりとか。
よくある。まあこれシンプルに本当に価値を提供できる人とただ消費する人の二極化が起きていって、価値が提供できる力があればね、これサバイバル能力なので、価値を生み出せること、そしてこれに価値があるよと伝えられる力、そしてそれを売る力があって、初めて多分サバイバル
能力。最近やっとグループって大事なんだなと思って。
グループ、
ダンスのレッスンとかやるにあたっていつも自分は投稿でやってたんです。投稿でこの何日ダンスやります、イベント立てましたっていうのやってて、でもそうすると一招待とか出さなきゃいけないです。そうなってくるともうずっと思ってたんですけど、なんかちゃんと作んなきゃいけないと思ってグループを作ってなくて、でなんかグループを最近作ったんですけど、グループだったらグループに出せばもうそれが届くわけじゃないですか。まあメルマガとかもそうですけど、 なんかそういう出したらちゃんと届く仕組みというか、うんうん、それってすごい強いんだなっていうのにやっと気づいたんです。
リストは強いと、うん、
だからやっぱり投稿とかで、まあ、ありますよっていうと見逃してる人っていうのがたくさんいるわけです
ね、うん、そうですね、
見てないよっていう。でもグループだったら絶対新しい投稿として残るから見えるじゃないですか、
うん、後からでもね、うん、
っていうのだったりで、なんか
自力で1000円稼げる人が今世の中に何人いるのかっていうのは楽しみですね。実験してみたいですよ。
アンケートを取りましょう。
1日で1000円稼いでみてくださいって。結構むずバイト、あのね、肉体労働以外で、うん、
まあ、3ヶ月以内とかでもいいですね。3ヶ月以内とかで1日でもいいから、その1000円をその3ヶ月の間に稼いでくださいみたいな。
3ヶ月でもいけないか。
いけないと思います。だってそもそも例えばそういう媒体がないでしょうし、うん、Facebook とかで別に友達とか少数とかだったりとかするとなんかそこから需要を生むのって結構難しかったりするじゃないですか。
まあ、そもそもあれですよね、自分でパッケージして根付けして売るっていう経験はしたことない人多いですからね、
うんうん、そうですね。
でお金を直接もらうっていう経験してる人がいない、あんま少ないので、まあ、ブルブルしますよね。
そうそう、ダンスレッスン終わった後に中学1年生の財布から1000円が出てきてそれが僕に払われるっていうのドキドキしますからね。
ちょっとした気まずさ。
あ、なんか、あ、いや、そうなんだけどみたいな。
なんか悪いな、
ありがとうみたいな。
なんか悪いなみたいな。はい、いい時間になりました。暑いんで終わりましょう。
そうですね。